ちゃん自由自在
かっこ仮。日刊深夜快速金曜版
愛ちゃん自由自在
かっこ仮
イエイ
のお時間がやってまいりました。こんばんは、榎田新右衛門です。そして
はい、八幡愛です。
よろしくお願いいたします。何やら令和新選組から代表談話が出ましたよ。
そうですね、
はい、
昨日、今日でしたっけ。
これは9月14日
はい、はい、今日でした、はい、
国葬儀、これ収録してるのが9月14日
です、はい、そうです、すいません、
国葬儀のボイコットについてというのが出まして、はい、安倍元総理の国葬儀、国葬ですね、はい、の案内状が届いたと、
はい、
で、9月27日に日本武道館で行うので、うん、出欠の返事をせよという。
なるほど。
これ、山太郎さんですかね、はい。私は欠席の返信はしない。
しない。
欠席の返信自体が内閣で一方的に進める国葬儀に寄する、まあそれに、まあ、組みするってことですね。行為という、なんかこの、いいですね。
うん。
天の尺。
いや、もう、さすがですね。
これがいいんですよ。
うん、
で、まあ、この不誠実な態度でご利用する国葬をボイコットするぞと。
そうですね。
ボイコットという言葉を、あえて使って、
ま
あ、詳しくは、これ令和新選組の、ウェブサイトの方、はい、公式ホームページの方で、うん、ご覧いただけますので、ぜひお読みいただきたいと思いますが、
うす
ね、どうですか、愛ちゃん、この国葬について、まあ、ね、ご利用しというね、反対する声は非常に多いわけですが。
いやだから本当ね、私もいろんなところで喋りますけども、はい、まあ、そこまでしてよっぽどやらなあかん国葬なんやなっていう。
やっぱ動き出したら止めらんないんでしょうね、
そうですね、
あの人たちは。
まあ、あとだからそこでいろんなものがこう、みんなの思惑とかも絡みながら、だから一番安倍さんが不憫やなと思って、
まあね、
今何を思ってらっしゃるんだろうと思いながら、わからんけど、まあ、ある意味利用してるわけじゃないですか。
だからその、まあ、亡くなられたこと自体はね、本当に痛ましい、出来事だったわけですけれど、うん、その、まあ、何もこんな、こう、意見の割れる、国葬で進める必要はないだろうと思うんですよね。
けど、それをせないといけない理由が、後ろにはいろいろあるんだな、と。
まだこれがね、
これが、いや、もう絶対そうですよ、
ねね。とんでもない額に膨らんでおりまして、最終的にはさらに膨らむって言われてますよね。は
い、そうですね。
ね、
いや、でも、ほんまにそれを、まあ、強行するんだろうと思ってましたけども、いよいよですもんね、もうすぐ。あるということで。
これだけね、世論がね、うん、こう真っ二つに割れて、まあ、むしろ反対の方が多いわけですよ。はいはい、これで突き進んで、で、さらにそれによって岸田政権の支持率も下がっている。はい、で、不支持の方が上回るという状況にまで来ている、はい、そこまでしな、やって、岸田政権にとって何のプラスにもなってないのに。
そうなんですよね。
これ何なんですかね。
なんかあるんでしょ、なんかその分かんないけど、自民党の中でもあるんでしょ、きっと。
あるんでしょ。
岸田さんのダメージを、岸田さんにダメージ与えた人もいっぱいいるんでしょ。長い船ね。
逆に。
はい。まあそれを利用してうまいこと。まあいろんな、まあ政治の世界ってと思いながら。
はい、
まあでもそのね、令和新選組はボイコットという、うん、そこはもう、はい、本当に賛同しますし。
だからもう、愛ちゃんももちろんこれを、はい、もう支持しているという、
ね。まあもちろんですよ、そんな。
はい、
もうね、返事するのも嫌やいう感じですよね。う
ん、まあね、大石明子衆議院議員なんかはもう、はい、もうなんすか、黙祷とか、うん、そういったのも強制されるぐらいだったら、ボイコットしたれというような内容のツイートもしてます
ね。そうですね、書いてましたね。
ええ。まあ、それぞれやっぱり人の、なんですかね、個々人の気持ちでね、まあ、ツイートをするというのは、まあ、自由だと思いますが、はい、うん、なんか強制されるのは嫌ですね。
そうですね。
前
日の26日に大阪市内で行われる、その国葬反対についてのアクションに私も参加する予定になっておりますので。
はいはい、港区民センターでしたっけ？
はい。
あれ、でしたっけ？
失念しておりますが、
はい。ですよね。
出る予定でございます。
私も、長谷さんゼル予定でございます。
はい。ね、なので、まあ、みんなでね、集まれる人は集まって、それぞれのこう。
辻めぐむさんのね、
う
ん、
思いを。
コーディネートでやるやつですよね。
それは。
じゃない。
はい、そうじゃないです。
じゃない。失礼しました。
それはあれですね。大石明子さんも来るやつですね。
あ、そうです。あ、それとは別に。
勉強会だ。はい、そうです、そうです。アクションです。
失礼しました。
はい、失礼しました。
打ち合わせせずに番組に
スタートしてます。まあ、なぜそのね、活動がそれぞれ市民団体の方中心に。
まあ、いろんなところでね。
はい、やってるので。はい、私も一緒に参加しようと思ってます。
はい。
はい。
まあ、本当に ね、あの、一番やっぱりあの、がっくりきてるのは安倍ちゃん自身だと僕も思いますね。
いや、わかんないですけど、あのキャラだから、よし、ありがとうって、うん、ありがとうみんなみたいな感じになってるかもしれないけど。
そうですかね。うん、そして、はい、まあ、あの、今、ね、今っていうかもずっと、愛ちゃんは、まあ、はい、この宗教と政治の関係について、まあ、追求しまくっているわけですね。ですけれども、まあ、あの、ツイッターなんか見ましても、まあ、あの、アンチの皆さんが相変わらず湧いて出てくるわけですが、でも、まあ、あの、筋の通ったこと言ってるのはどっちだってなると、やっぱり愛ちゃんの方だなというふうに見て覚え、まあ、まあね、見て取れるわけですけれど、まあ、あの、もう、新しい情報っていうか、もう、またかっていう、あの、この人もそうだったのねっていうのは、まあ、そういう情報の、まあ、繰り返しになってるような気がするんですけど、はい、どうですか、その、まあもう、ね、政治と宗教は切り離すべきだっていうのは、まあ、前から言ってるわけで、うん、はい、改めて何かこう一言あれば。
そうですね。もうでも、ね、先週も言ったかな、はい、そろそろ、こうやって追求する人とか、うん、これはバカンでとか、しっかりとって言ってる私たちですら飽きそうになってきてません？はいはいはい、これ狙われですからね。さ、改めて、これ飽きずに、はい、まあテレビでもね、ガンガン、鈴木、エイトさんですか、うん、はい、がね、出られて、はい、されてて、で、そうそう、ほら、弁護士の方です。紀藤さん。はい、紀藤さんと、辻めぐむさんがですね。
それが港区。
そうです。が港区で、組センターであるということなんです。まあそういったイベントもまあ控えてはいるんですけども。はい、まあそうですよ。もう本当に統一教会を、まあどうなんですかね。解散ぐらいしてほしいけど、うん、命令というかなんか、でもそんなこともなさそうで。なんか
このまま、うん、その団体として存続させて果たして良いのかっていう。それとまあもちろんその中には本気で信心なさってる方も。
うん、あ、そうですね。まあ、
いるわけですが、そういった人たちの救済というかね、うん、で、じゃあどうするんだ、例えば
ね、
まあ、以前オウム真理教の事件があった時に、はい、まあ、その信者の一部は、まあ別団体を作って、うん、で、活動を、まあ、現在もなお継続しているわけですけれど、はい、まあ、まあ、犯罪性がそこからね、その全く消えて、本当に純粋に宗教としてやっていく分には僕は別にいいとは思うんですが、
う
ん、
そうですね。
その、過去のその、まあ、例えばその、オウムで言えば、うん、その、教祖の麻原彰晃という、まあ、死刑になった人物を、はい、まあ、現在もなお、崇め、立て祀っている集団もあるわけで、はい、私それ許されるのかっていう、ただ、信教の自由ってありますからね。
そうですね。だからまあ、だからその、やっぱり一番大事なのが被害者がいっぱいいて、うん、
はい、
で、しかも被害者が被害者だと気づいてないパターンで、
はいはいはい、
ね、本当に山上さんでしたっけ、
うん、
ね、容疑者、容疑者というかまあ犯人ですよね、
はいはい
はい、こう、おじさんが、こう、弁護士かなんかで結構、熱心に、情報を出してメディアの取材とかに答えてらっしゃって、はいはい、まあ、どういう過程だったのかとか、
うんうん、
どういう心境で、いきさつでそこに至ったのかということを、ね、いろんな記事で私も拝見しましたけども、まあ、本当になんかこう、まあ、かわいそうって言ったらすごくね、ね、うん、
まあ、犯行自体は許されるものではないわけですよ。そうそうそう、
ね、稚拙な言い方しかできないけども、まあ、でもやっぱそれぐらい追い詰めてしまうという、まあ、やっぱある意味怖いというか、もう、すべてを捧げてしまうというさね、信者になるということは、はいはい、だからそれは本当ね、岸田さんもでもしっかりとしていくとかは言ってましたけども、
まあそのね、政治家がまあ統一教会に入信ではなくて利用してる部分と、
う
ん、
そうですそうです。
で、それと教団側が政治家を利用してる部分で、お互いその持ちつ持たれつの部分で、はい、でこれがそのまあ政治家だけじゃなくて。行政とか、
そうですね、
場合によってはもう司法、
うん、
警察、
まあ、今国会議員がどれぐらい関わりがあったとかっていう調査がされたりとか、はい、まあ名前とか出てきてると思うんですけど、
はいはい、
私は一つまあ懸念してるのは、
はい、
割と地方の議員さんとか地方の政治の方がなんかこういろいろ抑えられとんちゃうかなって思うようなこともあります。なんか堂々と何が悪いねんって言ってるようなね、
はい、
首長さんもいらっしゃるぐらいですから。はい、でもそのほら地方の中で侵食してたらそれはそれでまたいろんなお金の流れ方があったんちゃうかとかいろいろね、予算まあ限られてますけども、うん、そこにがっつり組み込んで、
うん、
うん、なんかいろんな隠れてる人たちがいるんちゃうかなとかね、はい、思いますけども、
特に九州だと、うん、その韓国と九州を結ぶ そのトンネル、海底トンネルを作ろうという壮大な計画があって、はい、で、それにまあ、そのトンネルの工事自体は、まあまあ、その経済の活性化につながるという、はい、まあそういう触れ込みなので、うん、あの、それに賛同する地元の議員とかってかなりいたんですよね。うん、で、それを取りまとめている人も、うん、まあ、熊本県のある大学の学長だったりとか、はい、っていうことで、で、そこに相当賛同してるんだけど、それの実態は実は統一教会だったと。で、それ本当に知らなかったんだろうかっていうふうに思うんですね。で、以前からその統一教会と日韓のトンネルのその関係、うん、ズブズブっていうか、まあ事実、それ、その、そこがやってるっていうのは、もうあの、まあ私でさえ知ってた話なんですね。で、それがその、最近になって、いや、まさか統一教会であるとは知りませんでした。さすもう今すぐそこの団体から抜けさせていただくっていうような、あの、そういう発表してる議員さんとかたくさんいるんですけど、どうかなと思うんですけど、で実際この、あの、まあ、一部報道もされてますからご存知の方も多いと思うんですが、この日韓海底トンネルはもう着工してますして、あの、勝手に着工してるんですよね。
あらま。
で、勝手に掘ってるんですよ。
はい。
九州側から、
はい、
で途中であの資金がショートしてしまって、
はい、
今あの止まっちゃった、うん、ということなんですけど、そういったところで本当は国からお金を引き出したかったっていう、そういう、ね、あの背景もあるようで、
うん、
やっぱりあの本当に宗教というよりはもうビジネスなんですよね。
そうですよ、
完全に統一教会の場合は、あのその例えば。そのトンネルもそうだし、
うん、
その教団施設をこの運営するとか、いろんな、あの手、この手でお金を集める、うん。で、さらには若い人たちに珍味まで売らせるという。
そうですよね。しかも熱心にね、売るんですよね。
その
信者の方とかっていうのは。やっぱ宗教の力というか、まあそれで宗教って私は世の中の人はたくさん救われた人もいっぱいいると思うから、全然否定もしたくないし、
うん、
うん、その統一教会にはまってしまう人たちっていうのも、うん、その人自身の存在は否定はしたくないんですけど、
はい、
それを利用する人は許せないのと、うん、あとね、そうやって私がいつも、書き込みとか、まあ、ツイッターで、いろいろ書いてると、
はい、
じゃあ、令和の、その、令和はボランティアじゃないかと。
うん、
で、そのボランティアさんの信、その宗教、どこを信仰してますかみたいなことも聞くのかみたいなことって結構言われるんですよ。うんうん、
はいはい、
それぐらい、だからチェックのしようがないだろうとかって。だから、はい、まあ、その書いてくれる人たちは自民党擁護派というか、
はい、
これは仕方がなかったことなんだと、わからなかったことなんだっていうふうに持っていきたいんですけど、うん、まあ、それとこれとはまた話がちょっと違ってくるっていうことを、
違うと思います
よ。そう、みんな分かってるはずやのに、そうやってこう、バンバン変えてくるのが、うん、まあ、そういう人たちっぽいなっていう、結構必要にやるじゃないですか。だからもしかしたら本気でそう思って書いてるのかもしれないし、守るために。
うん、ボランティアがどこの宗教に入ってて、仮に統一教会だろうと、それは別に構わないと思うんですよ。
う
ん、
そうそうそう。
それは、そこまで調べるっていう方が、信教の自由を犯すことになるわけで。
う
ん
う
ん、
そうです。
で、要はそれで正しくボランティア活動さえやっていただければいい。
うんうん、
で、そのボランティア活動をやってる最中に、その変な勧誘とかね、
はい、
をしなければいいだけの話じゃないですか。
そうですね。
で、ところが政治家は違うんですよ。
うん、
やっぱ権力を持っているので、そのいろんなその、公のお金を動かすこともできる。っていう、そこにその、まあ、ズブズブで入っちゃってるということ自体が気持ち悪いというか大変なことなんですよね。うん、それと一緒にしてるっていうのが。
しかも。
もう、ね、まあ、逆にめちゃくちゃな話
です。そうですよ。しかも海外勢力ですからね。
うん、
なんかこれを言うとすごいなんか、うん、差別を生むみたいなこと言われるんですけど、うん、普通に考えて困るじゃないですか。日本の情報とお金が全部、ね、近くの国に吸われてると思ったら。
そういうことですよ。
ダメじゃないですかっていう
の、うん。これ別に韓国だからとかっていうことじゃなくて、その、うん、どこの国であったって問題になったわけですよね。
だからもうちょっとこうね、防衛意識を上げていかないとダメですね。
そうです。
はい。
まあ、心の防衛ってことになるかもしれませんけど、ね。
はい、そうです。
そういえばもう一台。
はい。
大阪万博についても愛ちゃん噛みついておりますから、
うん。そうですね。
また。夢のある空飛ぶ車というのを吉村知事がツイートして、
ね。なんか嬉しそうにね。なんでこのタイミングで。まあ、
ただのでかいドローンなんですけど
ね。そう。正直、それにも私ちょっとびっくりして、まあそこは触れずなんですけど、
はい、
あれ車ですかっていうのがまず、
車じゃないです
か。車じゃないですよね。
ドローンです。
ドローンですよね。はい、で、まあ、あれを開発をしてるという、まあ、 嬉しそうにやってる、まあどうせその開発してる会社とか、まあ一緒になってね、
はい、
まあ、まあ何か新しいものを作るっていうのはいいんですけど、まあやはりまだね、コロナが収まっていない中で、大阪って割とまだ結構すぐに病院見てもらえなかったりとか、うん、うん、救急車だって、まあ最近はすぐ来るらしいんですけど、
はいはい、
そう、まあそういう皮肉も込めてね、うん、空飛ぶ車よりすぐ来る救急車だと、うん、私がよく外線で言ってたことを書きまして、
はいはいはい、
まあ私なんていうのはまだ、ほとんど知名度もないものですから、
いい
ね、そんなこと言ってたなんて誰も知らないから、なんかちょっとそのツイートが話題になったんですよ。
はい、
私からしたら、いや、前から言ってたけどっていう感じだったでしたけど、そしたらやっぱりこうね、アンチというか、
うん。
うん、ありますね。
ああ、うん。でもまあ、言ってることは正しいですよ。
うん。
その、まあ別にいいですよ、ドローンを着用せパンダに使いたいのはね。
もうもう車とは絶対言いたくない。あれはドローンだろう。
車輪がないんだから車じゃないですよね。
そうですね。
ドローンですよ。
いやいやいや。
で、まあまあ、あれ、ぶっちゃけどれぐらいの数を準備するんですかね。
そうですね。
ね、あれが2、3台、2、3台だったら、ただの展示場で実演飛行やるだけなんですけど。
なんか、一回朝パラやったかな、なんかで見てた時に、もっとコロナしんどい時ですよ。なんかもっとこう、希望がないとあかん言ってコロナも大変やけどって言って、空飛ぶ車のこの話をしてたんですよ。そしたら、もう吉村さんが、自信満々で、もうこれ万博の時には景色変わってくるかもしれないですよ、みたいな。車が空をこう、走ってるかもとかって、なんかこう、本当に、嬉しそうに話をしてたから、
はい、
ご本人も、ドローンやとは思ってなかった。思ってたのと違うって感じなんちゃうかな。嬉しそうに言ってましたよ。
まあね、夢島のあの狭い会場で、その、空中飛ばなくても十分、自転車で十分だろうっていうのは、そういう万博なんですけどね。
そうですね。
どっからどこまで飛ばしたいのか、私ね、そうよくわかんないですけど、
そう、
まあ、海の上でも飛んだ時には、落っこした時は溺れるんで気をつけていただきたいと思います。
ね、もう、いや、万博もちょっとね、みんなで反対というか、ほら、角川の、感じとか、はい、いろいろね、はい、お金の問題とかもありますから、はい、大阪の皆さんもそうですが、まあ、全国としてですね、しっかりとこう、ね、
まあ、だからオリンピックのやつでも、大阪のね、大手広告代理店代行の問題もありました。ね、うん、おそらく今回のこの万博でもいろんなそういう、勢力が、うごめいて、いろいろ仕掛けをやっているはずです。
いや
ね、
はい、いやになるけども、でも諦めたら終わりなので、もう、うっとうしいけど、みんなでね、注視はしていかなあかんなと思って。
そうですね。
うん、注目しないと。
はい、あともう一個ありましたね。愛ちゃんの随分前のツイートが大変な今話題になっている。
あ、
三浦瑠麗さん。
瑠麗先生ね。いや、なんか、有名な方にも引用リツイートなんかいただきまして。
ね、
はい。キコさんもそうやし、山崎さんっていうね、なんか先生にも褒めていただき。
いや、もう作文としては最高ですよ。
ね、2017年ですからね、5年前に。そういえばなんか、その当時もちょっと話題にはなったんですけど、まあ、まだね、令和とかで政治活動してなかったので、
はいはいはい、
うん、普通のなんか子が言うてる思うこと言ってんなぐらいだったんですけど、なんかそういえば私絵の描いとったなと思って、
あの時にもうすでにその三浦瑠麗さんを、
そう、
まあ、ああいった形で着目してたっていうのは、
もう、
まあ、非常に、先見性があるなと。
私、だから、すごく、なんで彼女は、はい、朝生に出れるんやっていうので、
はいはい、
すごい、まあ、注目して、いつか会って、対決したいってずっと言ってたんですよ。当時からね。わけわからんごとふにゃふにゃふにゃ言ってんのに、くそみたいな。で、当時はもっともてはやされてたんですよ。
はいはい、
そのおじさんたちに可愛がられる、でもちょっとこう、自分の思う。
まあ、出てましたね。
ことは言うって、言いたいことは言うけど、みたいな。なんかそういうキャラが受けてて、なんかかっこいい女性みたいな感じで扱われてたから、いやいや、言ってることめちゃくちゃですよ、この人っていう。で、そう。で、当時は朝生に出るっていうのが一つの夢というか目標だったのね、私の中で。はいはいはい、この席をいつかみたいな。
はい。
はい、思いで、はい。いやいやをして、ツイートが最近話題です。
まあ、その、天気にね、こう、なぞらえての、はい。
そうですね。
まあ、その、三浦瑠麗さんだったらという、もしもっていうやつ。
もしも、もしもシリーズ。
はい。あれは、やっぱ、才能あるなと思うんですけど。
いやいやいや。ね、
ぜひなんかあったら放送作家にもなっていただきたいと思います
。ね、またちょっと次のね、次回作もまた考えてください
。ぜひぜひ。
はい。
皆さんもお楽しみにしてください。と思います。
はい。
ということで、まあね、いろんな動きが令和新選組統一地方選絡みで、あちこちで発表が。
これは金曜日ですか？金曜日ですよね。
金曜日です。
夜ですよね。
金曜日の夜です。
ああ、多分金曜日はきっと何かが起きた後ですよ。
ということは、今もう言っちゃってもいいんですよね。これ金曜日になってるから。
ちなみになんですけれども、これロープウェイガイドをされていたっていうのは、ロープウェイ乗ってる間にこう右が何で左が何々でございますみたいな案内ってこと
ですか？そうです、はい。
一節いけますか？もう忘れてしまいましたか？
急にですか？急にそういう落としめるようなこと。
いや、落としめちゃう、上げていこうと思ったんですけどね今。
ちょっと挑戦して
いけるんかいな。
せっかくのねリクエストですのです
いません、
はい。皆様本日は、姫路諸社山をお尋ねくださいましてありがとうございます。このロープウェイは昭和33年、姫路市で運営されております。右の方に、降りてまいりますのが幸風号、そよ風号と2台のゴンドラが交差して、ロープウェイがすれ違うところがちょうどロープの中心でございます。
ありがとうございます、
はい。
ね、偽りはなかったようですね。しっかりとロープウェイガイドをやられていたということが確認されたと思います。
FMC 月ペレ春菜と申します。よろしくお願いします。姫路とは一括りに言いましても、かなり広い範囲、密であるとか林田、それから弓先であるとか鹿浜まで行ったらかなりの広い範囲をお一人で駆け回らなければならないと思うんですけれども、体力的にも大変だと思うんですが、先ほども市民の声を聞く、対話をするということをかなり重要視されていましたので、その広い範囲の中、また特徴があったりとか課題が一つ一つ違うと思うんですよね、地域で。そのようなところから、どのような、形で声を聞いていこうと、どういうふうに活動していこうと思われてますか？それをお聞かせください。お願いします。
はい、ありがとうございます。まずは、姫路市っていうのはね、2006年、もう16年経つんですけども、4つの町が合体をして、そして新姫路市っていうのができてるんです。まあ、過去にもいろんな町村が合体して今の姫路市になってきたんですけども、直近では2006年、もう16年経つんですけども、夢咲町であったり高寺町であったり、安富町であったり家島町ですね、新姫路市がスタートしています。姫路中心街は賑やかだけれども、一歩郊外に出るとやっぱりひっそりと。で、高寺町の方にちょっとお会いしてお話を聞いてみたんですけれども、やっぱり選挙に行くのにやっぱり遠いとというのは、期日前投票が、その昔は高寺町であったんだけれども、高寺町の中ではもうなくなって姫路まで出てこないと期日前投票ができないとか、そういうこともありますし、あと家島町の、島ですね、10分ぐらいかな、汽船に乗って行くんですけれども、そこの方たちとも、お話を聞きに行きたいとか、そういうふうに、姫路市郊外の新たに、もう16年は経つんだけれども新たに、姫路市になった町の人たちの声を、もっと聞いて市政に届けていきたい、そういうふうに思っております。
まあ、なかなか一人では、広げる、一人で広げるといってもかなり広い範囲なので、その分時間はあるんですが、これは一人だけではやれない、姫路を変えていこうじゃないかと言われるような、仲間たち、ボランティアたちと一緒に活動していきながらいろんな声を、すくい上げていくということが一番重要なんだろうと。体は一つですので、一番は健康第一だと。おかんに体調を崩されたら困りますよね、皆さんね、同じことです、はい、みんなでやっていきたいと思います。
私はとにかく、一般の市民の目線で、今私も姫路市民ですから市民の目線で、とにかく女性そして子どもに、目線を合わせて、そしてそのお困りごとだとか、あと、お年寄りの方のお困りごとだとか、常に地方議員というのは、私が感じる地方議員っていうのは、その地域に住む人々の声を聞いて、これはというものは市政につなげる、そういう役目だと思っております。それを一生懸命やらせていただきたいと思っております。頑張ります。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。もうまさにおかんといえばおせっかいですよね。そうでないお母さんもいらっしゃいますけれども、基本的におせっかい、今の政治に足りないのはやっぱ愛だと思うんですね。人々に対してのおせっかい、大丈夫ですか、 なんとかなりますかというような考えを持ったそういう地域の議員が一人でも増える必要があると、私は八幡おかんさんもう資質十分だと思ってます。もうみんなのおかん、姫路のおかん、八幡おかん、八幡おかんでございます。もうキャッチフレーズももう決まってますね、これね。ありがとうございます。というわけでよろしくお願いします。ありがとうございました。
いやもうね緊張しまくりでした。ほんであのあんなに話を太郎代表が振ってくるとは思いませんでした。
いきなりあのロープウェイの、
そうです、もうね、もう40年近く前になりますのでね、
よう出てきたな、
よう出てきましたね、本当に、ね、
なんとかこう、はい、なんとかこ
う
言ったな、
そうです、もう無茶ぶりですね、はい、
どうですかおかんの会見は。
いや緊張しますね。なんかあの私は子供がいないんですけど、お子さんがいらっしゃる方の、あの参観日ってこんな感じなんやろうなと思ってあの疑似体験ができました。はい、
これからね大変ですね。
はい、頑張ります。
はい、
頑
張ります。
はい、頑張ってください。
はい、ボランティア募集しております。
はい、姫路市近郊にお住まいの方、ボランティアよろしくお願いできないでしょうか。一緒に、私と一緒に姫路市内を走り回っていろんな方の声を聞いたり、あとポスターを貼りに一緒に行ってくれる方募集しております。連絡お待ちしております。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。